今日はマルコの福音書第8章27節から9章1節までです。このところには信仰の告白について語られています。イエス様は27節を見ますと、弟子たちに、人々は私を誰だと言っていますかと尋ねられました。彼らは28節に、バプテスマのヨハネだと言っています、エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。一般の人たちはこのイエス様のことを預言者の一人、それぐらいしか受け止めることはできませんでした。そしてイエス様は弟子たちに改めて尋ねられた時に、ペテロは代表して29節を見ますと、あなたはキリストですとはっきりと答えたわけです。このキリストという意味ですけれども、救い主、しかし当時のユダヤの人たちのこの救い主に対する思いというのは、ローマの圧政から自分たちを救ってくれる、そしてローマから自分たちを解放してくれるのが救い主、そのように彼らは受け止めていたわけです。しかしイエス様が言われている救いは、それらのことと全く異なるものであるわけです。それは31節のところで、人の子は多くの苦しみを受け殺され、3日後によみがえられなければならない、そのことをはっきりと語られました。ですから当時の民衆が望んでいた救いとは全く異なるものであるわけです。このようなことをイエス様は語られたのではなくて、永遠のことについてはっきりと弟子たちに示されました。ところが、なんとペテロは32節を見ると、イエスを脇にお連れしていさめ始めたとあるわけです。おそらくは彼の個人的人間的な情を持って、そんなことがあってはなりませんという思いであったであろうと思います。ところがイエス様は33節を見ますと、下がれサタンと非常に強い言葉で言われているわけです。サタンとは神に敵対するものです。ペテロはイエス様の祈りを持って選ばれた弟子であったわけです。しかしこのことについてはイエス様ははっきりと叱責されました。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。神のことを思わない、神のこととは何か、それはイエス・キリストを通して人々を罪の滅びから救うということであるわけです。滅びから救うためには、じゃあ一体何をすればよいのであろうかということになるわけです。36節に、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い物するのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。この世の富、また栄光は自分の力で得ることはできます。しかし自分の命を永遠に長らえさせることはできません。誰も自分の命を自分の持っているもの、力で贖い出すことは不可能なことであるわけです。それではどうすれば私たちは救われることができるのか。35節のところに、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですとイエス様は言われました。イエス様のために、そして福音、それは十字架と復活、永遠の命が与えられる、そのことのためにこの肉体の命を失っても永遠の命を得ることができるということであるわけです。そしてそのためには私たちは何をしなければならないのか。それは34節にイエス様は語られました。自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい。そうするならば、その永遠の命に預かることができる約束を与えてくださったということです。ですからイエス様に従おうとするならば、まず自分を捨てなければならない。そして十字架を追って主に従っていく ということであるわけです。そのことによって私たちは必ず神様から永遠の命を与えていただき、また御国に凱旋することができる。そのことは9章の一節のところで、イエス様はここに立っている人たちの中には神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいますということを語られたわけです。旧約聖書においてはエノクという人が神様と一緒に語らい、そしてずっと従って行っていた時についに彼は見えなくなってしまった。彼は生きていながら神と共に歩み、そして気がついたら天の御国に凱旋していたということであるわけです。ですからこの決して死を味わわない人たちというのはまさにエノクのごとく気がついたら神の国にいたというようなことではないだろうかと思います。ですから私たちは神様と交わり、語らい、そしてまた主に従っていくときに確かに肉体的な死はあると思います。この世と決別する。しかし気がつけば天の御国に凱旋していた。死を恐れない、もう死をまたいで永遠の御国に、神の国に入っている、本当にそのような生涯を得ることができるならば、なんと素晴らしいことであろうかと思います。私たちはこのことを心に覚え、自分を捨て、また自分の十字架を負ってイエス・キリストに従うものとさせていただきたいと思います。